ちょっとご無沙汰な感じ
です。ああ、そうですね。はい、
今日は久々に、フリートーク会を、
はい、
はい、お届けしたいと思います。
はい、
1918年も、
はい、1900
年代生まれなので、
あ、生まれだからね、
はい、2018年も押し迫ってきましたが、
はい、
いかがですか、今年1年振り返って。
そうですね、今年はもう最悪の1年っていう感じですかね。
まあ、病院にちょっと縁があったね。
病院に縁がありました。
はい、はい、
病院に縁がありましたね。やっぱりこうめまいがね、めまい
回転性なんです
か、はい、遠いめまい症候群と、
はい、
症候
群、はいはいはい、
良性遠いめまい、遠いめまい、良性遠いめまい症だったかな。ちょっとまあもう分かんなくなっちゃいました。とにかく三半規管のところに石ができて、はい、その石が悪さをするためにめまいが発生し、はい、吐き気嘔吐を繰り返す、
はい、
3日から4日ずっと調子が悪くて、完全に、まあ、声がきっちりと出るまでに至るまでに、まあ、講座をね、しっかりとした講座を務めるためには、まあ、大体1週間ぐらいはこれ必要であったという。で、仕事もいくつかキャンセルをしと。
そんな大変な2018年を過ごした良角先生のタイトルコールです。
はい、田辺良角の講談ポッドキャスト。
年末にまで行きそうな感じになってますね。
そうですね。
もう一回ちょっとですから。
もうそうですね。もうそうですね。もうなんか大変な1年だった。本当大変な1年だったなと。去年の8月に調子悪くなった歯がですね、はいはい、まだ治らないんですよね。
長引いてますよね。
長引いてるんですよ。
それはな原因な感じも若干しますけど
ね。かもしれませんね。なんかもう完璧にで、まあ、そこはもう何回やってもダメだからつって、手術も行いましたし、
はい
はい、ちょっと顔が腫れる、まあ、顔は自体はそんな腫れなかったけれども、やっぱりちょっと歯茎は腫れましたけれどもね。でそれはもうだいぶちゃんともうくっついてるから大丈夫と言われたんですけれども、もう完全にカチッと、くっついてるって感じじゃなくて、なんかふわふわ浮かんでるような感じで、まあ、ご飯を食べる分にはそんなになんともないんだけれども、これでいいのかのどうか、本当に治ったのかどうか、これがわからないままなんですよね。
初体験がね多かったですよね。
そうですね。
手術、
めまいのだ
ったっけ、そして何でしたっけ、
健康診断ですよね。
健康診断だ。そうだそうだ、はい、そうだそうだ。
バリウム初体験ですよ。まあ、できたら今年中に、内視鏡
を
経験しておこうかなとは思ってるんですけど、まだちょっと申し込みをしてないというですね。
はいはいはい、
去年、去年というか、まあ、正確には今年の1月に行った健康診断、
はいはいはいはい、
の行ったところは健診プラザって言ったかな、なんかそこの、はいはいはい、新宿なんですけども、そこではですね、内視鏡の、検査はやってないと。はい、いうことだそうです。ですから内視鏡もしやるとすれば、内視鏡ができるっていうところに行かないといけないんですよね。
いや内視鏡やあれ結構来ますからね。
来ますか。
バリウムのレベルではない
です。レベルではないです。
レベルではないと思う。
なるほど、
はい、
じゃあ岩やめとこうかな。
いやでもなんか健康なうちに一回やっといた方が。
そうですよね。
はい、
そうなんですよ。
はいはい、一応検査ですから、
検査ですから
何もない時に行ってもしてくれるものではありますからね。
そうですね。
はい、体力がある時に、うん、はい、やった方がいいかと。
でも40を超えたら、一度はやっておきましょうみたいな。はい、
そうです。まあ、上から下からカメラを入れろって言われますよね。
そうですか。そうです
か。大腸検査とかも、大腸がんって、はい、自覚症状がないので、
ないですからね、
早期に発見すれば治るのに、はい、発見されにくいがんではあると。
なるほど。
はい、聞いております。
それもイグノーベル賞で勉強しました。
そうですよね。
はい、
そうですよね。
はい、そうなんです。
そうだそうだ。
それがあったがた。
なぜか医療的な話が今年多かったじゃないですか。
医療的なの多いですね。
心臓移植の話から。
はい、正確には心臓ではなくて、腎臓ですね。
生体肝移植もありましたけど、
はい、
心臓移植の話もあったじゃないですか。
生体肝、あ、そうか、いや心臓移植もありました。
はい、
ありました。生
体肝移植じゃないや。 病気腎移植。
病気腎移植。腎移植ね。
割とそういう話今年多かったんですよ、実はなぜか。
多かったです。
はいはい。
まあ、つまり、その、医療のところに、こう、波乱万丈の、物語っていうのが転がってるのかなという、ことなのかもしれないですね。講談のネタになるような、ものが、一般の生活を、なんか適当にしてるとですね、わからないけれども、やっぱこう医学の医療の現場、そういうところに転がってたりするんじゃないか、
はいはいはい、
っていうことなのかなと思いました。
これは来年は、はい、来年もまた医療関係の話はまたこれやられる可能性が
あります
ね。この間の
ネタバレさんとかもそうですよね。山際勝三郎もこれ、はい、まあでも医療ということなのかは、
まあでも医学的な話ですよね。
そうですね、はい、
なんとそれがこれを収録している11月27日の
28日水曜日
の夜の
夜には
歴史発見ヒストリアで取り上げられるという、
山際勝三郎を取り上げられるというですね、
先日田辺涼香の回と NHK がまるでコラボして
るかのよう ような
最後高森に続き
これ全然知らなかったです
よね。山際勝三郎もコラボして、
はい、そうですね、
そして来年は金栗
さん
もコラボする、
はい、コラボ
なんか NHK のコラボシリーズ続いてませんか。
続いてますね。
これはどう
多分ね、多分 NHK の担当者がね、この若林さんが作ったチラシをね見てますよ。
これ再来年の大河田辺一角物語で
なりますね。
一角役で出演ですから。一角
それいいですね。
水木しげるとか出てきちゃった。いけそうじゃないですか。
いけそうですね。だってね、2019年っていうのは別に前の年だから。
しかも東京オリンピックの年。
そうなんですよ。
田辺一角ですよ。
そうですね。
これだ。これだ。
そうなんです。だから、来年がその、はい、なオリンピックの関係のねやるけれども、うん、それは別に前哨戦であって、うん、やっぱり2020年が本番ですからね。うんうん、そこで大河は田辺一角物語行く可能性ありますね。今からちょっと東京オリンピック少し覚えて、はい、まだ全然やってないので、
はい、
もうあの銀屋さんはなんか NHK であの、夜やるやつかな、はいはいはい、なんかあの東京オリンピックって書いてありました、はいはい、銀屋さんの名前が、
銀屋さん の、 あの東京オリンピックの旗出したりするのすごい似合ってるんですよ、
ね、あ、そうなんですか。
すごい似合ってる銀屋さんに。
なるほど、はいはい、あ、もう先やられちゃったなっていう感じですけども。角栄姉さん、
冷や冷やした方がいいんじゃない。
そうだから角栄姉さんはね、なんか一角物語ってなんか作ってやった時には髭を生やしてました。髭、はい、をこうつけ髭ですけどね、はい、講座の時につけ髭でやってました。だからもうこの間真央さんにも言われちゃいましたよ。あのもう、あ、先にやられちゃったとかつって。いや、つまり、レッドペッパーで両角は髭を生やした方がいいと。ずっと言われてたわけですよ。で、早くやるかやらないかって言って、でも、いや、面倒だからいいとかね、そんなこと言ってて、なかなかやらなかった。ところが、角栄姉さんにも、やられちゃったじゃないかと、先に、
まあ、でも、その、とまあ、ね、先にやられたのもあるかもしれないですけど、あの骨格的に似てるんですよ。
骨格はね。
両角先生は。
なるほど。
角先生に。
骨格はね。はい。
これはもう、地毛ですよ。
そうですね。なるほど。
地毛大変。1年以上かかります。いや、2020年に向けて。
あ、向けて。今からじゃやんない。
もう明日から反らない。
反らない。なるほど。
途中が大変そうですけどね。
そしたら、もう、あれでしょう。とにかく両角じゃなくて、骨格両角。
骨格両角。骨格一角。
骨格一角。なるほど。
あの、ひげ、ね、ひ、うん、まあでも一角先生ってやっぱりヒゲのイメージ強かったですからね。
そうなんですよね。ヒゲの一角です
。まあ、あの丸書いてヒゲ書けば一角先生
になりますからね。なるというね。でも大変なんですよ、あの、ね、飲み物飲むとかっていう時に、
まあ、そうでしょうね、
ヒゲが邪魔しちゃって、ミルクが大好きだったんですけどね、はいはい、温かいミルクとか、コーヒーよりもコーヒー体に悪いんじゃないかということで、はいはい、多分ミルクだったと思ったんですけども、はいはいはい、その時に温かいミルク飲む時に結構あのヒゲが邪魔してましたね。ヒゲがミルクに浸かってたりとかしてましたよ。
あ、そうでしょ
う、ね、うん、だ不便だろうなと思いながら、
はいはいはいはい、
でももうそるわけいかないっていうことなのかなとかね。
まあそうでしょうね、
結構住所そういうところがあるなと思いました、うん、平井に住んでたんですよね、
はいはいはいはい、
平井の駅、
はいはい
はい、平井じゃなくて別のところでもいいんじゃないですかって言ったら、はいはい、いやもう平井の師匠って言われてるから、
なるほど、
平井の先生、平井の師匠って言われてるから、もう平井以外のところには住みたくないっていう言い方をしました。
まあ でもキャラクターをしっかり確立するっていうのはちょっと原因としてはあると思うんですよね。うんうん、
ね、ありますよね。
はいはいはい、はい。府中の師匠ですね。
府中の師匠府中。府中の師匠みたいなね。
府中義の中ね。
中義じゃないっていう。ね。とんでもないやつだみたいな感じになっちゃいそうですけどね。
その金森静雄があの、はい、YouTube にアップされてるのを僕つい発見してしまったん
です。ああ、 YouTube で。じゃあ今ちょっと少しそれ見て勉強していこうかな。
だあれはラジオの。
あ、ですね、はい、多分
三席も上がってるんですよね。
三席上がっていて聖火しか、
はい、笹野権三郎、
笹野権三郎に、金栗氏と、はいはい、これは3つともですね有線でかけたネタなんですよ。だから有線、はい、
あ、なんかあの落語とか演芸がやってるチャンネルの
有線で、あれも落語もあるのかな、なんか、はい、なんかあのずっと講談が流れてる。
あ、収録されたんです
か。収録してるんですよ、初代に
かなかに。僕あの YouTube でチェック発見して、はい、あれ俺アップしたっけなって思っちゃいました。
アップするとしたら、あ、若林さんって、は
い、まあ、そんなことはないですけど、でもねえ、
そうなんですよ。だからでびっくりですね。
まあ、いわゆる違法アップってやつですね。
違法アップですか。違法アップですね。
本人は了承してない
わけですから。了承してないからね。大阪優先が了承してたりなんかして。
あれ大阪優先。
大阪優先なんですよ。でただ大阪
いつ頃の音源ですか。
もうだいぶ前ですね。5年以上前でしょうか。
師匠が亡くなって4年とか5年とかって。
あ、なるほどなるほど。
枕でおっしゃってましたけど。
あ、言ってました。はい、2009年に亡くなってますから。
はいはいはい。
あ、それもし4年だとしたら13、14。はい、真打になった頃。
新宿。あ、そうかそうかそうかそうか。うん、
今師匠亡くなって9年、
そうですね、
9年
でしょ。そうですね。
2009年に亡くなって、はいはい、で9年経ってるっていう感じなんで、2010何年、2012年が真打なので、
はいはい、
うん、その頃でしょうかね。そのちょっと後ぐらい。
スタジオで収録した感じ
ですか。スタジオで収録なんです。
ね、
いいね。あのマイクも、マイクも綺麗な音と拾ってくれるんですよね。
はいはいはい、ちゃんとブースで撮ってる感じ
ですね。ブースで撮ってる。ブースで撮ってるんです。
まあ、ここはちゃんとしたブースではないですよ、
ないです
今は
ブースがあるつもり、
はいはいはいはい、長谷ブースです、
ね、長谷ブース、そうそうそう、だからそうですね、その自分のいるところと、
はい、
そのなんとガラスの向こう側にディレクターが一人いる、
ディレクターこうやって
そうどうっていう感じのね、
はいはい、
でそこから始めると、
はいはいはいはい、
先生のいい感じのところで始めてくださいみたいな感じでしたけどね、はいはい、で針をこう叩くところにだけなんか
木の
なんか
まな板みたいな
あるんですよ。ですからそこで叩いてくれと、
あ、確かに針をいい音してます
よ
ね、
はいはい、それだけはいい音をするようになってるんですよね、
はいはい、でもなんかあのアマゾンとかにあるあの、
はい、
高等教育で撮られた音源と全く違う演目が、鉄水会長とかロシュ先生とかもいっぱいあったん
ですよ。なるほど、
はい、
ちょっとね、じゃあ今ちょっと
ものすごい数が、
そうですか、
はい、たくさん聞いちゃいました僕。
いやこれ勉強になりますね、
はい、
うん、へ
え、まあ、ほとんど古典なんですけど、
で
も旅客先生これアップしちゃうのって一瞬思っちゃいました。
ああなるほどね、はい、まあ自分でもアップはしてなかった、ね、はい、ものですから、はいはい、僕がアップしてるのは
今ドアラと、
あ、ドアラ、
レジの行列と、
レジの行列、
かみさんが引っ掛かりました。
この3つですか。
はい、
ああ、なるほど、なるほど。全部ね、若林さんにやってもらって。
はい。ぼちぼち、なんか他のもアップしますか。
ああ、そうですね。なんかね、なんか考えてみますかね。
はい、はい、はい。
うん。まあ、あと、なんか期間限定でちょっとやったとか、
まあ、期間限定は結構ね、何本もやって。でも今もう聞けなくなってますんで。
ああ、なるほど。
はい、はい、うん、
そうですね。それはでも知らなかったな。でも、優先聞いた人が、有線契約して聞いた人が、
まあ、でも音の状態に何らかの方で録音されたものがアップされてるんでしょうね、
なるほど、有線で聞いた場合は録音とかできるんでしょうかね。
まあ有線の機械には多分録音機能はないはずですから、まあ、何らかのコードでつないだアナログ的な接続で、
はい、
できなくはないと思いますけどね。
そういうことですか。今日もやってきました。
はいはい、
ごじ
てごじて、
はい
はい、
やりましたけどね。
教会の、
そうですね。で、定住さんっていう女の子がいるんですか、ここ
に、ね、はいはいはい、はい、
でその子が、 もうマラソン、自分でも走る
んスポーツ好きなんですよね。相撲とかも大好きじゃないですか。
相撲大好き。
はい、
で、特に箱根駅伝が大好き
なんです。はいはい。なんか箱根駅伝のやつやられてるの聞いたことあります。
箱根駅伝の、はい、今年の箱根駅伝はの、まあ、まあ、どういう感じだったかと、
はいはい、
どこが面白かったかってことをね、はい、初席で語ってたりとかするんですよ。
はいはい。
彼女もそんなことやるもんだから、なかなか正月に金栗静をかけられなくて。なんかまあまあかけてもいいんだろうけど、
はいはい、
まあなんか駅伝やってるなぁなんつって思ってたんですけど、なんか彼女と話してて、あ、こういうふうに陸上っていうか、まあ箱根駅伝が大好きっていう人が、この話をやってもらえるとすごくいいなと僕は思いましたね。まあ、僕の話を聞いて、あ、この話ちょっと龍角さんやりたいんだけどもっていう人が、あ、やってもらっても全然構わないんだけども、まあ、それと同時に本当に好きな人、で、まあ、彼女ならば自分なりになんか膨らますことができたりとか、自分なりの表現ができたりとか、できるんじゃないかっていうことはちょっと感じました。
まあ、古典のように誰かにやっていただいて、はい、自分の味をつけていただいてっていうのはいいですよね。
いいですね。
まあ、そうか、
そう思います。
誠治さんの味付けがされたものを、またそれを両方してやっても面白いわけですもんね。
あ、そう、はい。よくね、それ、宇宙師匠言ってました。
はいはいはい、はい。
それ一見ね、なんか、調子いい人だな、この人っていうふうに思うんですよ。
うんうん、
まあ、僕のをやってと。
うん、
いや、なんだっけな、なんか特攻隊かなんかの話かなんかでしたね。それをなんかやったんですよ。
はい、
だけど、それはも、なんか後輩、うちの師匠よりも後輩、
はい、
まあ、僕よりも先輩の人がなんか実は先にやってて、
はい、
それの後にうちの師匠がやったんですよね、
はいはい、
その時に、なんで私がやってるのにそんなこと やってるんですかっていうふうにその先輩から僕は言われたんですよ。でそれ同じその通りのことを師匠に言ったら、いやだけど僕がやることによってまた違う感じになるかもしれないっていうことは言ったんですよね。だから僕のものを人がやってくれてもいいんだと。
まあ、でも残ってる古典演目って、はい、そうやって磨かれたり足されたりしたもんのはずですから、は
い、そうなんですよ、よく考えてみると、
ね、芸能本来は落語でも講談でも、多分おそらく浪曲でもきっとそういうもんなんじゃないですかね、
はい、そうだと思うんですよね。よくね、まあ、冗談でよく言ってたのは、自分の作った新作講談、例えば、お掃除ホームレスもそうですけど、それを、じゃあそれが自分で残っていくかどうか、まあ、いい作品だからもしかしたら残っていくかもしれないとか、まあ、そうには思いますけれども、分かんない、それは分かんないけども、まあ、誰かがそのやらせてくださいっていうふうにもし来た場合、まあ、別にそれでどうぞって言ってやってもらっても僕はいいかなとも思うんだけれども、やっぱり一番の心配事としては自分よりうまくやるんじゃないかっていうことは、やっぱりこれは、
うん、
まあ、冗談でよくね、講座ではそういうふうには言ってはいるし、ちょっとそういうふうな危機感もあったりもしたんだけども、でもまあそれでもいいかなというなんか最近思いますね。でそれがそんなことよりも自分が、まあ、まあここ何年かもしかしたらそれを売り物にするっていう場合、
はいはいはいはい、
その場合には自分だけが独占してやった方がいいとは思いますけれども、うん、だけどそれも同時にそうなんだけど、上司もよく言ってた、人がやることによってそれが、あ、なるほどこの人こういうふうにやるんだというふうに思った時、それをまた、じゃあ申し訳ない、それそのやり方すごい、面白いんでやらせてくれっていうふうに言える方が、うん、まあ、いいんじゃないかなと、ね、思うんですよ。
落語の新作では結構今実はそういうこと起こってて、白鳥師匠の新作を女性落語さんがやられたり、
はい、
菊丸師匠の新作を一門の妹弟子がやったりとかっていうのがあって、
なるほど、
これ本来の落語っぽい感じだなと思って見てるんですけど、講談でもあってもいいですよね。
あってもいいですよね、
うん、
あんまり今ないんですよ、講談のところでは、うん、新作講談、はいはい、まあ、金星先生に僕は、いくつか台本頂戴して、
はい、
この話やりたいんですけどってお願いして、はい、2つぐらい、頂戴したことはあります、
はいはいはい、
だけどきっちり稽古もつけてもらったわけでもありませんけれども、はいはい、まあ、まあそんなんでも、まあ、ここ僕ちゃんのでよければってこういうなんかこう、はい、くださって、はいはい、でやったことはありますけど、
はいはい、
でそれで、まあ、まあそこでもう2回か3回ぐらいしかやらなかったりして、うん、まあ、またそれを今度なんかもう1回、きっちりとやればまた自分なりのものも出てくるし、
はいはい
はい、同じ話がね、なんかこれどっかで聞いたこともあるけれども全く違う話に聞こえましたっていう、ね、言った人もいたんですよ、
うん、
お客さんでね、
うん、
で、フェルメールのなんか偽の絵画の話かなんかなんですけど、
はいはいはい、
これを金星先生がお作りになった、
はい、
でそれを僕が面白いなと思って先生に、はい、台本頂戴して僕も何もやったんですよ、はい、だけどね、印象が全く違う、両方とも聞いたんだけど、うん、印象が全く違うと、うん、 いうふうに言うんで、おっしゃったんですよ。
まあそうですよ。だって、古典だって、例えばその、両天さんってやっぱ独特のなんか可愛らしい表現とかあるじゃないですか。
なるほど。
ああいう表現が出てくるってやっぱりね、本当に個性だと思うので。
そうですね。
いやーって言うとだって、いや、それ武芸者じゃないよって思うけど、なんとなく両天さんがやると面白いみたいな。
なるほど。
あったりするじゃないですか。
はいはいはい、はい。
でももっといっぱいあると思うんですよね。
そうですね。
うん。
だからそれを今度また自分のところにフィードバック、はい、できてもいいだろうし、できないかもしれない。うん、だけど、それはそれでまた、あ、こういうやり方もあるんだっていう風になことをお客さんに提供できるっていうことの方がいいような気もするということと、それとあと、まあ、後の世でとかずっと先になった時に、あ、これ両角さんが作ったんだと、まあ、それも両角が作ったってこともすらも忘れてもいいと思う。
なんかそういう意味ではあれですね、来年とかあのどなたか誰かと二人会にして、
はいはい、
両角作品をやってもらう会とか、
なるほどなるほど、
ちょっと見てみたい気がしますね。
なるほどなるほど。いや、誰もなんかやりたがらなかったね。
定水会長にやってもらった。
あ、なるほど。
それはちょっと無理か。これは大きい箱取らなきゃいけないから無理かもしれないけど。
ねえ。
それはもう。定水会長のお掃除ホームレスとか聞いてみたいけど。
募集しちゃったりなんかしてね。私のお掃除ホームレス やりたい方なんつって。そしたら、ね、何か手挙げて、まあ、それを僕が選ぶというね。
まあでも、まあ、講談じゃなくてもいいわけですよね。
そうです
ね。曲でも落語でもいいわけ
です
よね。
あ、そうですね。はい。そうそう。ちょっと違う感じで、はいはい、なんか、でも本当にね、本当にいつも本当思うの。それで、その人の方が売れちゃったら、本当悔しいなっていうね。それはもう本当にある。だけど、それはもう自分が、もっともっとレベル高いようにするにはどうしたらいいかっても考えるしかないですからね。でもそれでまた悔しいと思って、またそこで自分が、あ、悔しいと思って、自分が頑張るきっかけになればもういいんじゃないかなと。あの卓球の荻村一郎さんの話した時に、中国の監督というか中国のコーチになっていく、はい、いくわけですよ、はい、その時に、あなたが教えに行くことによって中国が強くなったら、日本より強くなったらどうするんですかっていうふうにみんな反対する、うん、ところが荻村はいやいや、そんなのは関係ないんだと、もっと日本が強くなればいいんだ、強くなるきっかけになるんだということを言うわけですよ。なんかそれとね似てるような気がするんですよね。
僕も本業が格闘技の方なので、うん、一緒に道場やってる中井
って
思うんですけど、彼も
本お借りしております、
はい、バンバン教えちゃうんですよ。何でも教えちゃうんですよ。
うん、
で、まあそれあんま教えない人が多いんですね。秘伝の技を教えないみたいな、
はいはいはい、
必殺技を教えないんだけど、でも破られちゃうから。でもそう教えることによって破られたらそれをさらに超えることを考えるから、結局自分を強くするのは全て教えることが自分が強くなる方法だって言って、でも僕それ正解だと思うんですよね。隠してもしょうがないし、いつか分かっちゃうし、演技もそうじゃないですか、うん、講座でやればみんな見ちゃうわけですから、
それこそ
勝手に真似することもできるわけです
よ、ね、YouTube に上がる
っていうね、
うん、
って考えたら、まあ、どんどんむき出しにしていった方が結局最後は遠くまでいけるんじゃないかなってするんですよね。それはなんか演芸だろうがスポーツだろうが、
そうですね、
関係ない同じじゃないかなと思うんですけどね、
うん、だからそういう風な環境に置くってことですね。そういう状況に接していくったら、常に教える常に教える、うん、俺のやらないとかっていうことですよね、
うんうん、
とかそういう状況にしてでやるっていう人がいたらラッキーでやってもらって、
そうですね、
なにこれ俺よりもうまくやったと思って、うん、俺はもっとすごいものを出そうっていう、ここの環境を作ることが大切だってことです
ね。演技はもう話を磨くみたいなのあるじゃないですか、
はいはい、
あれですよね。やっぱりみんなで磨いた方がやっぱり
みんなで磨いた
方がね、比較化する
って、そうですね、自分一人が磨くんじゃなくってね、そうですね、
これだ
ね、ちょっとなんか新しいことが見えてきたような気がしますね。
あとなんかさっきの話じゃないですけど、
はい、
両角先生の例えば一角でも聞いてみたいです、
ね。あ、なるほど、なるほど。
はい。意外とやってそうでやってない。
やってないです。
なんかちょっと、一角なんとかって僕、ありましたけど。
リア一角ね。
リア一角。忘れていて。
そうそうそ う, そう。忘れられていた作品です。
おととしのリストに入ってないって。
それが入ってきたために順番が
ずれた。ずれるという。切り板じゃないわ、やったら切り板と言われてたという。
そうそうそうそう。まあその代わり一つ増えたという、ラッキーという。
なんかちょっと得した感じ。
得した感じ。そう、切り板、これが切り板ですよ、なんて言ってたのが切り板じゃなくなっちゃった、
はい。今日は200本目ですみたいな。
そうそうそう。言ってたのにね。
ということで、この、はい、年間チラシを。
年間チラシですよ。
作らなきゃいけない。
そうです。ね、
僕は年間チラシを作らせていただくようになって、なんと 4年目。
4年目になりますか。
はい。 この2通りにして3年目、
そうですか、
2年目、3回目、初年度はあのテレクラチラシですから、
あテレクラチラシが
横の間にあって、
その次が、
本棚、
あ本棚ね、
本棚で、はいはい、ケバブですから、
ケバブ、なるほどなるほど、
今年どうしようか、
どうしようか、それちょっとそこを話し合わないといけないんですよね、
そうなんですよ、まあ、ぼちぼちね、うん、新宿12月の新宿の会に間に合わせるとなると、
間に合わせたいですね、ちょっとね、
こっちもちょっと写真撮らないと、はい、
で一応、スケジュール的にはですね、はい、来年も第3日曜日の夜で抑えました、
はいはい、
全て
抑えた、はい、はい、決定と、
はい、中谷さんは、まあ、名称はあまり大きなこと言ってはいけませんけれども、貸してもらうところはですね、本当はその12月までの1年間っていうのはちょっと勘弁してくれと言われたんですけども、もう今年はそれ言ってませんでした、
はいはい、
ちゃんと取ってありますって言ってくれましたんで、
いやでも龍角先生がここでやったから、はい、僕原翔さんとやって原翔さんが借りるようになって、
なるほど、
借りる人増えてるはずなんですよ、
入ってますよね、
それは龍角効果ですから、
効果ね、効果
原翔さんなんか毎週使ってて、
あ、そうそうそう、
それは龍角先生がツッコミ屋でやったからこうなったわけ
ですよ、そうですよね、うん、そうですよ、
あたりにも貢献してるわけですよ、
してますよね、してます、してますその通りです、いやだから何かね、この新宿田辺龍角の会に見合うようなというのかな、一番それにふさわしいチラシ、うん、このケバブはまず良かったのは、あやっぱりそのケバブが目印ですから、
そうですね、
新宿の駅から歩いてくると、
ね、うん、そのどっかでこの俺見たことあるってなりますもんね、
なりますから、あっつって、あここだっつってね、うん、ちょうど亡くなっちゃったわけですから、グリーンプラザー
が、またこのおじちゃんが良かったですからね、
おじちゃんがもういないという ね、まあ、これはそれも話しましたけどね、前回、はい、確かね、
時は流れましたね、
流れましたね、今はもう若い人になんか変わってます、実は今日もケバブ食いましたけど、
ね、結構食べてます、
ね、食べてます、やっぱりね、例えば広麹邸とか、はい、まあ、なんか昼の、はい、昼席ある、はいはいはい、そうするとその前にご飯食べないんですよね、
僕
ね、
はいはいはいはい、
で終わった後に食べるんですけども、はい、その後帰ってくると
ってわけでもなく、
そうそうそう、それで
小腹を満たすみたい
な、ね、帰ってきた時にだって4時頃とかだったりするでしょ、はいはいはいはい、そうすると、ちょうどそのお昼はもう3時、2時とか3時で終わってるので、はいはいはいはい、4時に空いてるとこってめったにない、
ランチタイムを逃しちゃって、
逃しちゃってるんですよ、そうちょうどこれがぐらいが
どうしようかなと思ってると、あ、ケバブでいいかと。
そうそうそう。なるほど。今日は並んでましたよ。
あ、そうですか。
たくさんの人が買ってました。
まあでも今年もケバブっていうとね、ちょっと同じになっちゃいますからね。
そうなんです。ちょっとケバブはね。
イカメラやってる写真でしょ。
ああ、イカメラ、イカメラ。
そんな写真撮れるんだろうか。
何かイカメラとなんか似たようなものをこの口の中にこう入れて、
イカメラのってきっと分かんないですよね。
分かんないですか。
なんか剣を飲む芸人みたいになってる。
剣を飲む芸人か。そうか。何かいいあれないかなと思ってます。
ね、と言いつつですね、うん、はい。例えばここで募集するってのもあるんですけど、
はいはい、
募集してるともう間に合わない。
間に合わないですね。
考えなきゃいけないですよ。ね、どうしましょうね、これね。まあ、もうあとはですね、
はい、
前もちょっとそれ話題になりましたけど、
はい、
この、まあ、福島聡で、
はい、
去年は11月までですね、去年
あ、はいはいはいはい、
172本、3本目までで、
はい、
ちょうど会場地図が入ってぴったり、
はい、
どこにももう余裕がないという、
ないと、はい、これをどうするかですね、
どうするか、
12本分を
ここから12本前回の、
はい、
やつで185にちょうど12本増えてるわけ
ですね、はい、
まあ、一つ方法としてはこのこういうこの気持ちで今回やった、
はい、を抜く
プライベート事情を抜くか、
なるほどなるほど、
でもこれ抜いちゃうのもちょっと寂しいじゃないですか、
これこのプライベート事情はね結構ね、
そうですよね、
僕はいいと思うんですよね、
ですよね、
うん、
となるとですね、
まあ、はい、
あとは
あと表紙
表紙に5本ぐらい入ってるんですか、それはないんじゃないですか、
あとそれぐらいしかないかなと思って、
いやあとは、まあ、ちょっと字が割とこの、
はい、
タイトルの文字が太いので、
はいはいはい、
これは細くしてもいいと思ってるんです
よ、なるほどなるほど、
そうすると1個吸収下げても大丈夫だから、
そうすると10人ぐらいいきますか、
いけるか、
なるほどなるほど、
でも来年はもう無理ですよ、ね、
そうですね、
まあ 初年度のデレクラジアスの時はタイトルだけだったん
です、ね、タイトルだけでした。
2年目からこのあらすじを入れてるので、
はいはいはいはい、
まあ、あらすじをねちょっと若干、
はい、
さらに吸収下げるとかはできるのではないと思うん
です。そうですね、確かに。
ハズキルーペで見てください。
ハズキルーペ、はい、じゃあハズキルーペやってるところ
あとはこうタイトルだけにしてですよ、
はい、
でそのまあ、ちょっとなんか QR コードかなんかつけて、
はい、
あらすじはここにクリックすれば見られますみたいな。
肝心の自分がそれできないという
。それはちょっと困りますね。まあ、年配のお客さんもいますからね。
います、そうなんですよ。
でも意外とこれを読んで、
はい、
あれ聞きたいって方もいらっしゃるじゃないですか。
はいはいはい、そうです。
どうしましょう、
ね、どうしましょう。そこがもう迷うとこなんですよね。困っちゃってるんです。ま
あ、そんな迷いつつもですよ、
はい、
あの新宿新作 R
が、新作 R、 はい、
はい、
新作 R はこれ一つ言っておかなければいけないのは、はいはい、おそらく確かそうだと思いました。会場がこれダブルブッキングがあったので。
そうなんですか。
そうなんです。ですから803の方、僕はサロンの方で僕はやります。
サロンの方で、
はい、
あのビールの自販機がある方、
ある方です。
いつもと反対側の。
そうです。
あちらのエレベーター降りてどっちか迷うんですけど、エレベーター降りて、
左の方に
行く。左の方ってことですね。
そうです。いつもはエレベーター降りて右に行ってるんですけども、
はい、新宿の場合はいつも右のフリースタジオの方でやってるのが、
はい、
今回サロンになる。
サロンになります。これはなぜかというとですね、私の師匠の、今師匠亡くなったから、一角亡くなったから、はい、一遊が師匠なんですけども、はい、一遊の講談教室がありまして、毎月第1金曜日に、やってるんですけども、その発表会をね、なんかその日に入れたらしいんですけども、うん、永谷さんがすっかり忘れててなんか帰ってなかったみたいで、ダブルブッキングになっちゃいましたって言ったらあれ、ね、言ってましたよ。どうしましょうかって僕に言ったので、で、まあ、申し込んだのは僕のが先なんですよ。だから
年間ですもんね。
そうです。だったら向こうに、言ってくれればいいのに、どうしましょうか龍角さんとかって言うから、あだけど、うん、どうかなと思っていろいろ向こうにちょっと探りを、入れてみたんですよ。そしたらもう素人の人たちを連れてきて、ここね、ここいつもと同じところ、いつもあそこでやってるって言うんですよね。だからいつもと同じところでやってるからだからやっぱりそこが変わっちゃうと、あこれは素人の人混乱もしちゃったりとかするかなとか思って、でまた何人かもいるから、そうすると楽屋も多分ないだろうし、スペースもないから、ちょっと狭いから、
ね、そうね、
うん、だからそういうのもあって、じゃあこっちがちょっと、まあ、引こうかなと思って書いてあげる。
一つ僕ちょっと、
はい、
今不安になったことが
あります。はい、ありますか。
はい、尺台とか1個しかないんじゃないですか。
尺台は1個しかもしなければ、そうですね、かもしれないです。
確かあと舞台も、
はい、舞台は舞台もそうかもしれませんね。だから舞台は、あ、そうそう、舞台は、
あと、すっというと、ひもう線も1個しかないんじゃない
ですか。ひもう線もないです。だから、ひもう線は、ここに僕が用意している
もの
がありますので、これね、
はいはいはいはい、
それと、あと、尺台は持ってきます。
はいはい、うん、ご自宅にあるやつですか。
自宅にあるのはちょっと重すぎる。
すごい重いですよ、ね。
あれ重いので、あれじゃなくて、いつも仕事で持ってきてるやつ。
あ、はいはいはい、はい。はい、持ち運べ
る。そうです。それか、あと両店さんに頼んで、
教会の
日本橋教会のを持ってくるか、どっちかにします。だからまあ大丈夫ですけども、
あと道楽店のミニ着台もある。
ああ、ミニ着台を借りるっていう手もありますね
あの道楽店のミニ着台すごいですよね。
そうですね。
あれなんか家で講談やりたい人とか、あれいいんじゃないですか、
ね、
あれ売り出したら結構買っているんじゃないかな。
あれはあそこの大江さんが作ったんでしょうか。
あ、どうなんでしょう、
ね、
なんか昔は、昔の道楽店の講談の会って、
はい、
なんか段ボールのやつあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれでやってましたよ。
そうなんですか、
うん、あのね、うん、先日その両角先生の道楽店の会に行って、はいはいはい、これなんかちょっと欲しいかもと思ったね、これちっちゃい、
ちっちゃいね、
小机っぽい、
そうそうそう、
小尺台的な、
はい、いいですよね、あれね、うん、悪くなかったですよ。
ね、ですよね、
はい、
音も良かったです
し、だからね、まあ、そういう手もありますね。ドラクテさんから借りた
い、
は
い
はい、
いいじゃないですか。
お金取れちゃったりなんかしてね、1万円ぐらい取れちゃったりして、両方さん1万円ぐらいもらえますよなんて。
もう、はい、新宿 R の日は12月2日ですね。
はい、そうです。
2日は、
はい、
初回は講談ワールドなわけ
です。そうなんです、そうなんです。だからゲストにうちの師匠に出てもらおうかなと思った
り
も
して
。
いいじゃ
ないですか。そういう手もありますよね。うまくこう、時間を。ねえ。はい。そうそうそうそう。
みんな間違ってスタジオ飲めちゃった。
そうそうそう。
あれ、いつに岡田先生出てくるんですかなんて思っちゃなかった。
ね。みんな間違い
ない。間違いないように。
そうなんです。
フリーサロンの方に。
サロンの方です。
聞いていただかないと。
エレベーター降りて右ではなく左ですという
なんか貼っといた方がいいですね。
貼ります、何か、
はい、こちらは、
はい、そうですね、そうします、はい、もう分かりやすくね下にいつも置いてあるようなものを何かやってみたいなと思いますけれども、そうすると R はバンド不良収容所と
杖
豊銃、それから山際勝三、
はい、
この2席ということですね、
はい
はいはい、ということになります。
はい、
うん、頑張らないといけませんね。この間の会は若林さんいらっしゃらなくて、
はいはいはい、
で打ち上げの時にいろいろ話して、
はい、
うん、で、まあ、なんかどんな、なぜそういう話になっちゃったのかちょっとよく覚えてないんですけども、
はいはい、
うん、まあ、なんか後輩でね、梅湯くんっていう人がいるんですけども、
はい、
梅湯さん、はい、梅湯さんは、まあ、前座の頃からずっと連続講談ばっかりこうずっとやってきてるんです
よね。はいはいはい、やってますよね。まあ、どっか
で、ね、でもやってます、
はい、
で連続講談結構得意にして、はい、でもう何席もやってんのかな、
はい、
で、まあ、普通 の, 一席の話もするんですけども、はい、連続講談結構やってきてる。その連続講談を何回も何回もかけてやっぱりこう磨いてきてるっていうのことを、うん、マーさんが言ってましたね、
うん、
だからやっぱ自分にはちょっとそういうところはちょっと少なかった、足りないところなのかなってことをちょっと今思ってますね、うん、やっぱり連続講談かけるんだけどもかけ捨てっていう感じでしたね、
うんうん、
でこれを、まあ、その中でも本当にいいものは時々あるんですけども、うん、そうするとそれを、講座にかけたりとか定石の時にかけたり日本橋とか広小路でかけたりすることはありましたけども、そんなに多くはなかったですね、
うんうん、
だから、まあ、今回その西郷隆盛を2回目やらせてもらったっていうのはすごく貴重な機会だったんですけども、うんうん、それと同時にそれをこう定石にかけられるような、なんか もっともっとかけていけるよう な,、
うん、
なんかそういうのちょっとしもっと磨き上げていきてえなというのはちょっとなんかあります、
うん
うん、でちょっとそこはちょっと自分足りないところなのかなと思いますし、うん、また新作講談についても R ではやる、
うん、
まあ、ベストもちょっと今ちょっと今、うん、お休みしちゃってますけど、
はいはいはい、
まあ、ベストなり、うん、なんなりでやっぱり少し前ずっと前にやったものをもう一回引っ張り出してきて、うん、この間の道楽亭のような感じでね、
うん、
久しぶりにまたゴジラやったりとかしましたんで、はいはいはい、ああいう感じ
で良かったですね、
うん
うん、なんか R もその今の R ってその2ヶ月おきで、
はい、
その2ヶ月の間でネタ下ろしたものを
再現
という形でしたけど、
はい
はい、もしかしたらこの2本のうちどっちかと過去作とかでもいいかもしれない。
なるほどなるほど、うん、必ずその両方じゃなくてね。
そうそうそう。だから欠席してもいいことになっちゃうじゃないですか。
はいはいはい、
新宿の会。そうではなくてっていう。はい、
そうですよね、
はい、
うん。確かにそうです。でもね、欠席した場合にじゃあ R に行くかって言うと今度は R には来なかったりしますね。
うん、
もう新宿の人は新宿、
うん、
R の人は R、確実にもう分かれてる感じかな。まあ、両方来てくださる方もね、
はいはいはい、
いらっしゃいますけども。はい、あるいはその2席にしてでなかつもう1席なんかもう、うん、もうずっと前にやったものをもプラスしてやるとかかなとか思いました。あとお客さんの中に、龍角さんの会行っても2席しか聞かれないんでしょっていうふうにおっしゃった方がいるんだって、なんか弟子が言ってました。他の会の場合だと3席ぐらい聞かれるしもっと安いと。
これはですね、
はい、
僕 DVD を作った時に、
はい、
それ言われたことがあるんですけど、要するに実際の講座って何席かじゃなくて、
はい、
1時間のやつ1席と30分のやつ2席って同じじゃないですか実質的には、
はい、はいはいはいはい、
例えばじゃあ1時間の大ネタ1席と15分の小ネタ4席、
はいはい、
収録したときに、
はい、
4席入ってる方がなんとなく買うとお得に思う。
なるほど。
1席しか入ってない。いや、そうじゃなくて、大ネタで素晴らしいネタだから1席っていうのは、うん、結構通じなかったりするというか、
なるほどなるほど。
経営的には、こっちの方が4席入ってからお得みたいなお客さんもいらっしゃるらしいんですね。
なるほどなるほど。
DVD とか買う方の中には。
はい。はい、
って聞いたときに、いや、ああ、でもまあ、そうか、全く知らなければ、
うん、
パッとパッケージを見たときに、うん、4席と1席だったら、それは4席買うっていう人がいてもおかしくはないよ。
なるほどなるほど。
まあ、食べ物とかで考えたらね、パッと一品料理よりもなんかいろんなバラエティーに、
はいはいはいはいはい、
まあ、あるかもしれないですよね。
なるほど、うん、だから、まあ、ずっともう2000円で、やり続けてきたんですけども、あの新橋レッドペッパーの時から、うん、やってきたんですけども、まあ、あれですね、あのベストの回は、まあ、当日だけ2500円とかに してみたりも しましたけども、まあ、でも大抵はもう予約受け付ければ2000円になるし、うん、っていう風にしたんですけどね、まあ、そこだけちょっと違うだけで、だけどずっと2000円はもうそれを維持してるっていう感じなんですよね。だからちょっと2000円じゃもう安いから、もう本当に2500円とか3000円とかにっていう風に本当はレベルアップしていかなきゃいけなかった、うん、いいんですけども、それをそのままやっぱ2000円じゃちょっととか、2席だからねとかって言われるようじゃ、まだちょっと、
まあ、爪が甘いな。ネタ話長い場合があるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
本当に長い時って1時間ぐらいもあったりするじゃないですか。
ありますね。
それを2本っていうと、
きついですね。
3本無理だろうっていうのはありますよね。
ありますあります。
はい、あの前々回の新宿の会の時に、
はい、
あの西郷隆盛が短かったんで、
はいはい、
2席やったじゃないですか。
やりました。
ああいうのはありだと思うんですけど、
はいはいはい、
まあ、それだからその聞かないとその話の長さが分からないっていう難しさはありますよね。はい、
そうですそうです、うん、そうなんです。
それじゃああんた分子モットみたいな話で3本やったらヘトヘトになるよって話なんですか。タコで言えば
そうですね、
うんう
ん、非常に難しいなというのは感じますけれども、うん、なんか一番いいんだから、まあ、まあ探り探りちょっと少しずつこう変えていけるような感じで、
うん
うんうん、とりあえずこの最後高森終わればもう遺跡っていうのところはもう自由にできるし、そうすればそれはそこのところで昔やったもので再演っていうのも言って、
うんうんうん、まあ、去年はねそういう形でやってましたからね。
去年まではそうでしたから、はいはいはい、今年はこれ最後高
森、まあ、最後縛りをして
やったっていうことなんですよね。
ちょっとじゃあ来年は新しいチャレンジが、
はい、
またちょっと考えてってことなんですね。
そうですね。
作戦会議で。
作戦
ですね。
はい。
はい。はい。
そうですね。なんかやっぱり考えていきたいなと思ってますけどもね。
はい。はい。はい、うん、まあじゃあ、それはじゃああれですね。
はい。
作戦会議して。
はい。
新宿新作 R の枕で。
枕でね。
発表する
のでぜひ。発表するぐらいの。はい。
ぜひ。
はい。
12月2日は。
2日。
はい、お昼は。
はい。
新宿に。
来てくださいということで。新宿新作 R。12月の2日です、日曜日14時開演ということになります。
エレベーター降りたらくれぐれも左に、
あ、左です。そうそうそう、そこが大切なんだ。それを言うね、
はい、
それは大切です。降りたら左、うん、分かるようになってます。
はい、
で今回はあのビールの自販機まであるということです。まあ、売り切れになってなければですけど、
はいはいはい、
多分買えるでしょう。
はい、ということで日曜日は新宿でお待ちしてます、はい、ということで終了したいと思います。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。